日本語を大切にしたい第273回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。今は何をしながら聞いてくれていますか？ちょうど今、お尻のポケットにスマホを突っ込んで、音を生かしてお前の喋りを聞いているよ。ああ、そうですか。何してるんですか？草むしりだよ。真夏の間、草が伸びているのは気になっていた。でも暑いから、もうね、これはね、ほったらかしになっていたんだ。ようやく朝夕少し涼しくなったから草むしりができるようになったんだ。そうですか。気になっていたんですね。でもまだまだ暑いからね、ちょっと作業するともう汗だくになっちゃうでしょうね。草がきれいに取れて庭がきれいになったら、おいしいビールでもね、クーって飲んでください。ん？俺は酒は飲めない。じゃあ分かりました。麦茶でいきましょうか。ねえ、クッと言ってください。そうですよね。本当に朝夕は少し涼しくなったなと思います。私はほぼ毎週土曜日の早朝にこの録音作業を収録をしています。このところはずっともういつも録音をする場所、リビングに来て、で、もう早朝でも暑いのでまずエアコンをつけて涼しくしようというふうにもう必ず思っていたんですが、今週、今回、それから1週間前などは、朝はエアコンいらないかもしれないなと思い始めました。こうやって季節って移り変わっていくんですよね。あれだけにぎやかだったセミがもう全く鳴かなくなりました。セミの鳴き声を聞くことはもうなくなりました。ね、確実にね、日々が変わっていって季節が変わります。気がつけば、あれ、木々の緑がちょっと色が変わってきて紅葉なのかな、葉が色づいてきた、なんていうふうになるんでしょうね。はい、現実はまだまだ暑いんですが、少しずつ変わってきています。昨日の昼間、私が住んでいるこの界隈、関東地方の南の方、神奈川県のもう鎌倉が近いなという横浜市内に住んでいるんですが、久しぶりに雷鳴が轟きました。雷が鳴ってピカピカーっと光って、そしてしばらく遅れてドドーン、ガーンという音に近いような雷が聞こえました。何度かこの夏も、あ、遠くの方で雷が鳴っているなっていう経験はあったんですが、久しぶりに家の近くにこれは雷来てるな、我が家には落ちないでくれよと思いながらね、少しうっとねヒヤヒヤしました。光ってからもうそのゴロゴロっていう音がすぐにやってくる、それだけ距離が近いってことですよね。久しぶりにこんだけ近い雷を見た、聞いたというふうに思いました。幸い10分程度でそのピークは過ぎたんですが、季節の変わり目だなと思いました。さて、メールのご紹介を冒頭でしようと思います。前回の放送で台湾の許さんからいただいた、あの台湾に進出した崎陽軒のお話を情報としていただきました。そのご紹介をしました。わざわざ写真まで添えてくれて、今の崎陽軒こういうお弁当が売られていますよという情報をもらいました。台北の駅の中で売られていた崎陽軒はもう撤退したんだそうですが、その駅の外側、駅の構内ではないところで新しくお店を出して、崎陽軒があまり流行ってはいないようですけれども頑張っていますよという情報もくれました。許さんありがとうございました。そしたら その許さんからのメールを紹介したもうすぐ入れ替わりのように、もう一人の方からもこの崎陽軒の情報をいただきました。台湾のベートーベンさんですね。以前にメールを頂戴しています。その方ももう許さんと入れ違いのように崎陽軒の情報をくれました。情報の内容はね、また許さんとは違った内容になっていて、やっぱり駅の中の崎陽軒、台北駅の中の崎陽軒はなくなっています。そして駅の外で営業しているところを見つけましたよっていう情報をくれました。でね、シューマイ弁当ももちろん売っているそうなんですが、情報によると焼き鳥弁当、生姜焼き弁当、唐揚げカレー、とんかつカレー、カレーライス、チキンカツ丼、唐揚げ丼、チャーハン弁当、いろんな種類があるそうですね。これは崎陽軒にしたらちょっと頑張っちゃったなと思いますね。こうなるとちょっとシューマイ弁当、代表的な弁当が少し霞んでしまうなと思うんですが、これだけ品数が増えているそうです。で、台湾のベートーベンさんはまだ食べたことはありませんということなので、味については今回はご紹介できないというふうに書いてあるんですが、もうこれだけの情報でも本当にありがたいです。調べてくれて送ってくれる、ありがたいなと本当にね、嬉しく思います。で、台湾のベートーベンさんは日本の崎陽軒のあのお弁当は食べたことが何度もあるそうですね。多分日本に来たことがあるんだと思いますね。で、不思議だなと思うのはっていうことなんですが、崎陽軒のお弁当は基本的にご飯も冷たいし、おかずも冷たい、それが当たり前だから私も大好きで食べるし、日本人はお弁当はこういうもんだと思ってね、それを受け入れています。でも台湾の人はご飯が冷たいお弁当っていうのはまず考えられないんだそうですね。だから冷たいお弁当っていうのはなんでしょう、日本人は不思議ですねというにも書いてあります。だから台湾に進出した崎陽軒もご飯は温めて販売しているというふうに聞いていますね。冷たいお弁当は当たり前の日本でもね、温めて食べるっていう文化もあるんですよ。でもいちいち温めなくても、ご飯が冷たくても、お弁当は温かくなくても大丈夫っていうのは日本の基本的な考え方です。で、ベートーベンさんによると、冷たいご飯の方が温かいご飯よりも太らないっていう話があるんですか？私初めて聞きました。となると、日本のようにお弁当を温めないで食べるってことは、あまりご飯を食べても太らないってことになるわけですよね。そういうの初めて聞きました。その吸収の度合いが違うんでしょうかね。あったかい方が体に吸収されて肉になりやすいのかもしれない。初めて聞きました。でも最近ね、日本人太ってる人本当に増えてきましたから、もうキンキンに冷やして食べた方がいいんじゃないかなと思うくらいに感じます。で、台湾のコンビニ、私も台湾に行ったことありますが、セブンとか見かけました。台湾のコンビニではおにぎりを販売するとき、売るときに店員さんが温めますかって客に聞くんだそうですね。日本のコンビニではおにぎりは温めますかは絶対に聞かないです。で、温めてっていう人も聞いたことがないです。お弁当とかそういったレトルトものについては温めますかっていうことをレジの人が言ってきて、あ、お願いします、温めてくださいっていうことはあるんですが、おにぎりはね、絶対に温めない。やっぱり温かいものが好きっていう台湾はおにぎりでも温める人がいるんですよね。この辺は同じようなものを食べていてもね、やっぱり文化が違うんですね。おにぎりはそれは温かい方が美味しいかもしれない、でもコンビニのおにぎりは冷たくて当たり前、崎陽軒のお弁当も冷たくてもそれでも十分に美味しいということなんですよね。はい、ベートーベンさん、ありがとうございました。また何かあったら教えてくださいね。はい、ありがとう。そして前回紹介した台湾の許さんからもメールの紹介ありがとうございましたという、こちらも恐縮してしまうんですが、お礼のメールも来ました。私が許すという字を書いて許さんというふうに日本語読みでご紹介してしまったんですが、台湾読みはとても難しいということなんで勘弁してもらいました。で、そしたら許さんは 日本人の人に日本語を習ったことがあったんだそうですが、やっぱりこれ許すという感じですから、その日本語を教えてくれた先生が許さんという読み方、訓読みをして、ちょっと冗談めかして許さんのことを読んだことがあるようなんですね。許さんというふうに音読みではなくて、許さんというふうに読むと許さないぞという日本語になるんですね。だからその辺をちょっと冷やかして、冗談めかしくその先生が言ったんでしょうね。そんなこともね、許さんが、お礼方々送ってくれました。ありがとうございます、ね、また何かあったら情報ください。よろしくお願いします。あとはインドに進出したココイチがどうなっているかなという情報をお待ちしています。インドの方、ココイチは健在でしょうか。もし分かったら教えてください。はい、今日もあっちに行ってこっちに行ってお話を続けていきます。つい数日前、私が家から駅に向かって歩いていました。結構ね、私は歩くの早いんですが、ザッザッザッザッザッね、歩いていました。そしたら前の方から自転車に乗った男の人が近づいてきました。若いお父さん、30歳ぐらいに見えましたね。で、その後ろには可愛い女の子が乗っていました。ちゃんとね、手を掴んでヘルメットをかぶって、お父さんが運転する自転車に乗ってる女の子、後部の荷台のところに乗っていました。で、だんだん近づいてきて、女の子が何か喋ったんだな、でもよく聞こえなかった。ただそれに答えるようにして、お父さんが、それもわかりますよって答えていました。優しい口調で少しゆっくりめに、それもわかりますよって女の子に答えていました。そのわかりますよって言った後に、シューッともその自転車はすれ違って遠ざかっていったので、その次のやり取りは聞こえなかったんですが、それはわかりますよっていう答えは、女の子が何と言ったことに対してお父さんが答えたのかなってね、いろいろ想像しました。いろんなことが想像できます。ちょうどね、女の子は幼稚園の年少さんぐらい、4歳とか5歳ぐらいの女の子でね、もう可愛い盛りですよ。もうあれくらいの年齢の女の子は、大きくなったらお父さんと結婚する、お父さん大好き、パパ大好きっていうね、もうそういう時期ですからね、もう可愛くてしょうがない。うちの娘にもそういう時期がありました。今もね、可愛いというかね、いい子ですけど、あの頃はね、もうとてつもなく可愛かったですね。はい。で、そのお父さんとお嬢さんの会話、お父さんが、それもわかりますよって答えたのは、娘さんが何と言ったからそう言ったんでしょうね。もしかしたら幼稚園の先生がこういうふうに言ってた、ちょっと怒られちゃったんだ、叱られちゃったって女の子が言ったかもしれない。で、お父さんが、それはお前が何々したからダメなんだよというふうに答えずに、あ、そういうふうにね、言う先生の気持ちも分かりますよということで、それも分かりますよって言ったのかもしれない。あるいは、私はこう思って何々ちゃんにこうこうこう言ったんだけど、何々ちゃんが怒っちゃったんだ、私はいいと思ったんだけどなって、娘さんが、私はそう言いたかったんだってことを喋ったのに対して、お父さんが、それもわかりますよって答えたのか。で、いろんな想像ができました。もうほんの一瞬のすれ違いで、一部分しか聞こえなかったんですけれども、その前のやり取り、その後のやり取りもちょっと聞いてみたかったなと思いました。もしかしたら女の子がお父さんに向かって、お母さんが私にこうこうこうしろっていうの、結構お母さん怖いんだ、こうしろって言うんだよ、それを聞いてお父さんが、お母さんの気持ちについて、それも分かりますよ、お母さんは何々ちゃんにこうしてほしいから、こうなってほしいから、そう言うんだよ、お母さんの気持ちも分かりますよという意味の、それも分かりますよだったかもしれないね。え、もっと単純に、女の子がなぞなぞのお父さんに クイズをね、いろいろ出していて、お父さんこの謎などわかるって単純に質問していて、あ、それもわかりますよっていう単純なそういう謎謎クイズ質問に対する答えだったのかもしれない。でもね、そのお父さんとお嬢さんの会話、かけらを聞いただけなのに、なんかね、あ、いいな、微笑ましいな、で懐かしいななどと思いながら、駅に向かって歩いていきました。ちょっとね、女の子は悲しそうな顔をしながらパパと会話をしているっていう横顔に見えたので、もしかしたら悩みを相談していたのかもしれない。それに対してお父さんが、それもわかりますよっていろんな意味で答えたのかもしれないね。はい、ほんのちょっとのことでお前なかなか喋るなと今思いましたね。でもね、なんかね、印象に残るそんなすれ違いでした。はい、最近ね、日本語って窮屈になってるなと思います。昔はもっと平気で言えた言葉も言えない言葉がかなりできてきた。頻繁に日常会話で使われていた言葉が今はもう使えないっていう言葉が結構あります。それはいわゆる差別につながってしまう言葉である、そういったものが使えなくなっているっていうのがかなりありますよね。それ以外でもあります。でも、この放送で使っていいかどうかってちょっと微妙な部分もあるんですが、あ、私今68回目の夏を迎えている、かなりの年配者なので、昔はこうだったということでお話をします。このところ男女の差についてあまり言ってはいけないよ、男と女はそんな差別区別はないんだから差をつけてはいけないという考え方が、広まっていますよね。昔は男尊女卑、ね、男は尊いと思って、女性はね、尊くはない、ちょっと下なんだっていうような考え方が結構ありました。で、私が生まれた昭和の30年代、それから40年代、50年代の手前ぐらいまでもね、結構その男女の差についての言葉のやり取りが結構ありました。例えば、ダメだからそんなのは、もっと女の子らしくしなさい、女の子なんだからっていうような言葉っていうのはよく聞きました。親が自分の娘に向かって、そんな乱暴しちゃいけないよ、言葉遣いとか行動とかそういうのはいけない、女の子らしくしなさいっていう意味で頻繁に使われていた言葉です。でも今それも聞かなくなりましたね。女の子らしい、女の子らしくしなきゃいけない、なんでっていうことになるんでしょうね。だから言えない。逆に頻繁に言われた、使われた言葉、お前男だろ、あるいは男らしくしろよ、男じゃないかっていうこともね、よく男性が言われました。年長者から、年上から、あるいは女性からでも言われた言葉ですよね。男らしくないなとかね、そういうことはよく使われました。でも今はほとんど聞かれない。男だからといって、いわゆる決断が早いとか強気になるとか、そういったことを求められるのはおかしいっていうことになるんでしょうね。男だからどう、女だからこうっていうのはもう、もはや言えなくなってきてしまいました。だからそういう言葉も使えない。もっとひどいのはね、こういうのがありました。なかなか男性なのに、男なのに、男なのにって言っちゃいけないですね。当時の話、ね、男性がなかなかいろんなことを決めきれない、あるいは強く言えないっていう時に、その彼に向かって、お前な、男だろ、そんな女の腐ったみたいなことをすんなよと、ね、女の腐ったみたいな弱気な、いじいじした、何も言えないっていう状況のことをね、言いました。お前な、女の腐ったみたいなことやってんじゃないよって、そういうね、もう本当に露骨な言葉がね、頻繁に使われていました、ね、女の腐ったのみたいなことをしてんじゃないよ、ね、弱々しい、いじいじしていてはっきりしないっていうことでよく言われました。もうこんなの全然使えないですよね。でも私は子供の頃には当たり前のように使われていました。かなり 言葉ってね、窮屈になりました。めめしいっていう言葉ももう死語に近いですね。女女しいと書いてめめしい。そんなさ、めめしいこと言ってんじゃないよ、女みたいなこと言うなっていうことで使われていました。これは未だに広辞苑にも載っているでしょうし、調べなくても絶対載っていますね。国語辞典にも載っていると思います。めめしいっていう言葉、勇気がない、決断が遅い、イジイジしているという意味で使われていためめしい。また言葉自体は残っていますが、もう使えない言葉になってきました。はい。それから言葉に関してはね、これはもう何度も言っているんですが、このところさらにひどくなったなと思うので、少し愚痴めいてお話をします。尻上がり言葉、ハンクエスチョン言葉、語尾の方がシューッと音が上がっていって、まるで質問でもしているように半分問いかけるような質問系の喋り方をするっていうのがね、ここに来てまたひどくなりました。四半世紀前、30年ほど前にそのね、尻上がり言葉が流行って問題になりましたけれども、結構話題になりましたが、それ流行はしないでちょっとスーッとその尻上がり言葉は消えていたんですが、ここ数年またひどくなりましたね。こういうやつです。気がついている人も思います。かなりいると思います。最近の喋り方、語尾を上げていく、特に若い人、結構使う、テレビの評論家、こういう人も結構使う、だから、私も結構使う、みんなも使う、こういうふうに語尾を収集とことごとく上げていく。人によっては時々語尾を上げて半疑問、半クエスチョン言葉にしているという人もいるんですが、もうほとんど上げるっていう人もね、増えてきました。つい先日若者と喋っていて、もうことごとく語尾が上がるのでびっくりしました。で、本人それをね、言ったんですね。それはあんまり使わない方がいいよって言ったら、あ、わかりましたって言うんだけど、なかなか治りませんでした。もう染みついてしまって、その喋り方が治らない。だから気をつけていても、もうなかなか抜けないこの喋り方、テレビの評論家も結構使う、アナウンサーはまだあんまり使わないけれど、もうみんなが普通に使うこの喋り方、気になりますね。やめましょう。私のポッドキャスト、あるいは YouTube、 日本語を勉強している外国人の方もかなり聞いてくださっています。そういう方々は、特に最近の日本語、このなんとか喋り方変わってきている、これを聞くとね、ちょっと戸惑うと思うんですが、これ良くない日本語なので決して真似をしない方がいいと思います。語尾をどんどん上げていく変な喋り方、問いかけるような回りくどい表現の仕方はやめた方がいいなと思います。気になる尻上がり言葉、ハンクエスチョン言葉、言葉尻、語尾をシューッと上げていく喋り方、やめてほしいなと思います。はい。さて、今私のちょっと気になっていることいくつかあるんですが、ね、変なことを気になる方ですからね。少し悩んでいるのが、今この喋りを録音しているのも iPhone です。 iPhone で録音をして配信をしています。 iPhone に外付けのマイクを別に買ったものを接続して使っています。 iPhone 自体はマイクではないマイクをつけているんですが、 iPhone で録音をしている。で、 iPhone11 なんですね。もう5年ぐらい経ちますかね。 iPhone11 というともうかなり古いなっていう感じがすると思います。それをね、大事に大事に使ってきました。これで配信をしてきました。そろそろかなと思っています。あれ？ということも結構増えてきたし、今は iPhone15 Pro に変えようかなとちょっと悩んでいます。結構そういうあの機械とか iPhone に詳しい長男息子によると、父さん、5年前の iPhone それダメだよ、カメラも全然違うし音も違うよ、性能も違うんだから、ね、でそれで配信してるんでしょ、カメラもさ撮って配信してるんでしょ、変えなよってつくづく言われました。もうね、2、3年前から言われているんですが、そろそろかなと思い始めました。 iPhone15 Pro、 これを今狙っています。買えるかどうかわからないんですが、そろそろかなと思っています。そしたらもっと音も映像も綺麗になるかなと少し期待しています。はい。そして気がつけば ハワイに旅立つ日が近づいてきました。10月の中旬に久しぶりにハワイに行きます。もう予約も確定して払い込みも終わっていますね。お金も払っちゃった。大好きだったハワイにまた行けることになりました。ちょっと期間は例年何年も連続で行っていた時期よりは日数は少ないんですが、8泊10日で行こうと思います。待ってろよカピロアニ公園、待ってろよハワイの夕日。マウイ島の火事はね、非常に残念だなと思いますが、今回はオアフ島だけで過ごそうかなと思っています。久しぶりのハワイで、ね、のんびりしたいなと思っています。物価高がちょっと気になります。ハワイで8泊するとハワイで録音するってことも1回は必ず含まれているので、カピオラニ公園で青空の下録音をしようかなと思っています。もしかしたら近所にいる方来てみてくださいね。またご連絡しようと思います。はい、ハワイが近づいてきました。もう一つ、長いですね今回もね。今手に入れてドキドキしているというか楽しみにしているのはカップヌードルの特上ですね。特上カップヌードル、これを手に入れました。ニュースで見て、あ、カップヌードルが特別バージョンを作ったんだな。肉の量も麺の量も味付けもかなり工夫をしていて、ちょっと高級なカップヌードルを作った。おー、見てみたいなと思ってね、あるコンビニに行ったら売り切れでなかった。でたまたま昨日行ったらあるコンビニで目について、あ、これかと思って、ね、思わず買っちゃいました。4種類あって全部を買おうと思って手に取ったんですが、2種類だけにしました。ノーマルなカップヌードルの特上版で、同じく特上版のシーフードヌードルを買いました。500円とか1000円するのかなと思ったら260円前後で買えたので、ノーマルなカップヌードルとさほど値段は変わらない、100円ぐらいかな、違うんですが、ああというのでもう買っちゃいましたね。食べたらそのレポートは次回ご紹介しようと思います。はい、カップヌードル特上楽しみにしています。私が中学か高校の頃に生まれたこのカップヌードル、長い付き合いですが、特上が出たので、楽しみにしています。はい、今回も聞いてくれて本当にありがとうございます。また長い話になりました。私がやっている YouTube ポッドキャストをよろしくお願いします。ポッドキャストは日本語を大切にしたい、今聞いているそれでしょうか、あるいは YouTube の方で聞いてくれていますか。何かあったらメールを送ってください。大切 japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。一通でもメールが来ると本当に嬉しいです。 YouTube、 これはね欲張りです。3つもやっています。日本語が好きチャンネル、それから日本語を見つけたというチャンネル、あるいは何気ないチャンネル、こちらの方も見て聞いていただいた場合には、そして何か気がついたらコメントを打ち込んでください。楽しみにしています。はい、欲張りながら、やっています。できるところまで続けていこうじゃないかという意気込みで頑張っています。はい、今は何をしながら聞いてくれていますか。うん、今ちょうどカップヌードルにお湯を入れたところだよ。そしたらお前がカップヌードルの話をしていた。そうですか。カップヌードルの何ですか。シーフード、特上じゃないでしょうね。はい、私は個人的にはシーフードが一番好きかなと思ってるんですが、はい、特上のシーフードヌードル楽しみにしています。おはようございます。朝のカップヌードルだったんでしょうか。今変な話してますね。そして、あ、こんにちは。あ、昼は今日そうめんですか、ね、そうめんチルチルっていうのもいいですよね。ま、あまり具はないでしょうから栄養面はちょっと寂しいですけれどもね、まだまだ暑い、そうめんチルチル、ね、冷や麦もいいかな、チルチルっていうのいいでしょうね。はい、そばつゆは、まあ、濃すぎない方がいいですよ。で、こんばんは。どっかに行ってきたんですね。海釣り、岸壁で頑張りましたね。大磯に行ったんですか。あそこはね、足場もいいし、ね、トイレもあるし、いいですよね。まだ暑い、日焼けした、日焼け止め塗ってなかったですね。顔真っ赤じゃないですか。化粧水とか塗って、ね、 真っ赤になったらちょっと抑えながらのんびりお風呂に浸かってください。ん、腕の方が熱くて風呂には浸かれない、あ、それは自分のせいですから頑張ってください。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか。穏やかないい日だった、よかったですね。明日もそういう日でありますように。今日は辛かった、残暑も厳しいし仕事も厳しいしね、いろんな嫌なことがねあったよ。でもね、気持ち切り替えてパーッと飲んで、うん、寝るよ、ですよね。ね、ビールか焼酎か分かりませんが、あまり飲みすぎずに気持ちよく休んでください。明日はきっといい日になりますよ。はい、おやすみなさい。 To be continued.